77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、もう最後の金曜日になってしまいましたよ。まあですね、今年は29日まであるっていうことで、まあ、うるう年なんですけれども、やっぱり1月は行く、2月は逃げる、3月は去るということで、もう2月もあっという間にもう終わってしまいそうですよね。まあ、そんな中でも素敵な作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。コベナント、約束の救出。2018年のアフガニスタン、タリバンの武器いや爆弾の隠し場所を探す部隊を率いるアメリカ軍総長のジョンは、優秀なアフガン人通訳のアーメットを雇います。ジョンの部隊はタリバンの爆発物製造工場を突き止めるんですが、大量の兵を送り込まれ、ジョンとアーメット以外は全滅してしまいます。ジョンも瀕死の重傷を負ったんですが、アーメットに救出され、アメリカで待つ家族のもとへ無事に帰還するんですが、自分を助けたためにアーメットがタリバンに狙われていることを知ったジョンは、彼を救うため再びアフガニスタンへと向かうという、今もなお続いているアフガニスタン問題と現地人通訳のドキュメンタリーに着想を得て完成させた社会派ドラマで、コードネームアンクルのガイ・リッチー監督がメガホンを取っています。キャストはジョンをブロークバックマウンテンのジェイク・ギレンホール、アーメットをエクソダス神と王のダール・サリムのほか、アントニー・スター、ジョニー・ディ・ミラー、エミリー・ビーチャムなどが出演しています。まあ、監督がガイ・リッチーというだけでももう見なくちゃとこう思って鑑賞したんですけれども、まあ、これまでのガイ・リッチー監督の作品とはこう違った印象を受けた作品だったんですね。まあ、そして戦争の怖さ、まだ続いている現状、もうそんなことを考えると本当にもう怖いし悲しいし、突きつけられてもう思いでいっぱいになったんですよ。まあ、ガイ・リッチー監督が描く2人の絆の物語をぜひ大きなスクリーンでご覧ください。コベナント、約束の救出、こちらは佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は犯罪都市ノーウェイアウト。7年前のベトナムでの凶悪犯一斉検挙に関わった怪物刑事マ・ソフトはソウル広域捜査隊に移動し、ある転落死事件を捜査していました。そして捜査を進める中で、事件の背後に新種の合成麻薬と日本の反社会勢力が関わっているという情報をつかみます。まあ、その一方で反社会勢力の一条親分は、麻薬を盗んだ組織員たちを処理するためヤクザの解決屋と呼ばれる極悪非道な男リキを極秘裏にソウルへ送り込みます。まあ、さらに奥手刑事チェが消えた麻薬の奪取を目論んでおり、まあ、ソクトはリキとチュという二人の凶悪な敵を相手に三つどもえの戦いを繰り広げるという人気シリーズの第3弾がいよいよスクリーンに登場です。 キャストは引き続きマ・ソクトをマ・ドンソクが演じるほか、今回新たにチュを神と共にシリーズのイ・ジュニョク、そしてリキを青木宗隆さん、反社会勢力の親分を国村淳さんと、日本の実力派俳優も登場しているところにも注目です。まあ、今回もマ・ドンソクのユーモアとアクションたっぷりの作品で、まあ、そこに青木宗隆さんと国村淳さんの悪役が加わって、まあ、このお二人の悪役ぶりがね、またすっごいいい感じなんですよ。まあ、海外の作品に日本の俳優さんが出演しているってこう思うと、わ、これぜひ見なきゃってこう思ってしまいますよね。ぜひお二人の悪役ぶりにも注目してみてください。犯罪都市ノーウェイアウト、こちらは現在公開中なんですが、長崎ではまだ公開決まっておりません。九州では T ジョイ博多などで公開になっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ではもう一つ作品ご紹介します。アニメーションです。劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦、バレーボールにかける高校生たちの熱い青春を描いた古舘春一さんの人気漫画を原作とした大ヒットアニメハイキューの続編となる劇場版2部作の第1部です。原作の中でも屈指の人気エピソード、カラスの高校 VS 猫魔高校を映画化した作品なんです。私ですね、アニメも見てなかったし原作も読んだことなかったんですけど、もうスポコンアニメはですね、やっぱり面白いですよね。まあ、アニメなのにすごく熱くて迫力ある試合展開にもうですね、ワクワクしながら見てしまいました。まあ、なんかですね、私がこうあんまりスポーツ得意ではないからかもしれないんですけれども、スポーツできる人ってもうかっこいいですよね。なんか惚れ惚れしながら見てしまいました。まあ、そして仲間っていいなーってやっぱり毎回思うんですよ。もうですね、早くも続きが見たいです。ぜひ大きなスクリーンで迫力の試合展開をお楽しみください。劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。マッチング。ウェディングプランナーとして働くリンカは恋愛に奥手で、親友で同僚のナオミに勧められてマッチングアプリに登録します。マッチングした相手トムと会ってみたものの、現れたのはプロフィールとは別人のような暗い男でした。それ以来トムはリンカのストーカーとなり、恐怖を感じたリンカは取引先であるマッチングアプリ運営会社のプログラマー影山に助けを求めます。同じ頃アプリ婚した夫婦を狙った連続殺人事件が起こり、リンカを取り巻く人々の本当の顔が次々と明らかになっていく中、リンカの身にも事件の魔の手が迫るというミッドナイトスワンの内田英二監督が原作脚本監督を務めたオリジナルストーリーで描くサスペンスです。キャストはリンカを土屋太鳳さん、トムをアイドルグループスノーマンの佐久間大介さん、影山を金子信明さんが演じています。もうこの作品恐ろしすぎて、土屋太鳳さんの今までにない迫真の演技に本当にね、恐ろしさを感じました。まあ、グロテスクなシーンもあるので目を伏せてしまうところもあったんですけれども、最後まで目が離せないストーリー展開にラストまでね、もうぐいぐい引っ張られていったんですよ。まあ、こちらの作品あまり前情報を入れずに見た方が面白いかもしれません。ぜひ怖さを大きなスクリーンでお楽しみください。マッチング、 こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は落下の解剖学。人里離れた雪山の山荘で視覚障害を持つ11歳の少年が血を流して倒れていた父親を発見し、悲鳴を聞いた母親が救助を要請しますが、父親はすでに息絶えていました。当初は転落死と思われていましたが、その死には不審な点も多く、前日に夫婦喧嘩をしていたことなどから妻であるベストセラー作家のサンドラに夫殺しの疑いがかけられていきます。息子に対して必死に無罪を主張するサンドラでしたが、事件の真相が明らかになっていく中で、仲睦まじいと思われていた家族像とは裏腹の夫婦の間に隠された秘密や嘘があらわになっていくという、この作品が長編4作目となるフランスのジュスティーヌ・トリエ監督がメガホンを取り、2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で最高賞のパルムドール賞を受賞したヒューマンサスペンスです。さらに第96回アカデミー賞でも作品賞、監督賞を含む5部門にノミネートされているという注目の作品でもあるんですね。サンドラを演じるサンドラ・ヒューラーもこの作品でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされています。今年のアカデミー賞ももうなんかいろいろもう行方が楽しみですよね。さすが話題作だけあって見応えの作品でした。夫の死の真相を探っていくうちに、だんだんと明るみになっていく事実、どうやって真実にたどり着くんだろうと、もうずっと展開を追いかけたくなってしまうんですよね。そして私は何と言っても劇中に登場するワンちゃんの演技が素晴らしいんですよ。もう私の中でもナンバーワンでした。この映画は見た後に誰かと語りなくなってしまうと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。落下の解剖学、こちらは全国順次公開中で、長崎では3月22日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はネクストゴールウィンズ。2001年ワールドカップ予選史上最悪の大敗を喫して以来、1ゴールも決められていないアメリカ領のサモアチームに次の予選が迫っていました。そこへ破天荒な性格でアメリカを追われていた鬼コーチトーマスがチームの監督に就任し、立て直そうとするんですが、果たして奇跡の一勝は挙げられるのでしょうかという実話をもとに映画化した作品で、ジョジョラビットのタイカ・ワイティティ監督がメガホンを取っています。2014年にネクストゴール、世界最弱のサッカー代表チーム0対31からの挑戦としてドキュメンタリー映画化もされたエピソードを、監督独自の世界観とユーモアを交えて描き出しています。キャストはトーマスをそれでも夜は明けるのマイケル・ファスペンダー、サモアのサッカー協会会長をオスカー・ナイトリーのほか、エリザベス・モスなどが出演しています。いや、もうこの作品面白かったんですよ。もう笑いあり涙あり、ワイティティ監督らしいユーモアあり、そして温かさありのスポーツドラマだけどヒューマンドラマみたいなという、一つのゴールを決めただけでこんなにも気持ちが盛り上がるのかと思わず歓声がね出ちゃいそうになったんですよ。サモアの人たちのゆるゆるの感じもまた熱血コーチトーマスとのいい化学反応を起こして見てて楽しかったです。やっぱりですね、スポーツものはいいですよね。私大好きなんですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ネクストゴールウィンズ、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大村市にお住まいのラジオネームゆたくん、 まだメッセージなど送ったことはありませんが、映画が好きなのでよく聞いてます。ありがとうございます。まあ、今年も1月から素晴らしい作品が多く、今年も1年映画館に通う年になりそうですといただきました。ありがとうございます。聞いてくださってるんですね。ぜひこの番組参考にして今年もたくさん素敵な作品見て楽しんでくださいね。よかったら時々映画の感想も送ってください。ゆたくんメッセージありがとうございました。さて最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。ソウルメイト。絵を勉強しながら世界中を旅したいという夢を抱く自由人のミソ。そんな彼女に憧れを抱きながらも現実に生きることを願うハウン。性格も価値観も真逆な二人の幼馴染は、楽しい時も寂しい時もずっと一緒でした。そんな日がずっと続くと思っていましたが、ある出会いをきっかけに二人の関係は急激に変化していきます。お互いのことを思いながらもすれ違い、やがて疎遠になって16年が過ぎたある日、ハウンはミソにある秘密を残し忽然と姿を消してしまうという香港のデレック・ツァン監督が手掛けたソウルメイト、チーウェとアンシェンを韓国チェズ島に舞台を移した新たに映画化した作品で、ミン・ヨングンがメガホンを取っています。キャストはミソをドラマイテオンクラスや映画ザ・ウィッチ魔女のキムダミ、ハウンをドラマボーイフレンドのチョン・ソニー、二人の関係に深く関わることになる青年ジヌを力の強い女カン・ナムスンなどのドラマで活躍するピョン・ウソクが演じています。私オリジナル版見てなかったんですよ。まあ、二人の友情物語、まあ、切なくて苦しいながらもお互いを思う思いやる気持ちに胸がジーンとなる作品でした。まあ、ミソとハウンを演じたお二人の演技がね、もう本当に良かったんですよ。オリジナル版とこう見比べてみたいななんても思いました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ソウルメイト、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の T ジョイ博多などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。2月の最後もラブソングで締めたいと思います。今週のラストナンバーは映画シェイプオブウォーターよりルネ・フレミングでユール・ネバーノーを聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。